五理解第51節。天地の間に住む人間は神の氏子。身の上に痛み病気あっては家業できがたし。身の上安全を願い。家業出生、五穀成就、牛馬に至るまで、氏子身の上のこと何なりとも実意をもって願え。草野球に勝たせてください、と言ったような無邪気な願い。生身の人間がその生身のままで幸福になろうとするときの素朴な願い。こういうおかげはおしゃぶりをいただくようなもの。本当の血肉になるおかげをいただかねばならない。実意をもって願いとはそういうことである。師匠がこのおしゃぶりをいただくようなまあものおかげというのでしょうかおしゃぶりをいただくようなもの、それはおしゃぶりですね。例えばお乳ではないわけです。そのおしゃぶりをいくらしゃぶったからといって栄養にはならない。慰め程度にはなるけれども、栄養にはならない。まあ、血肉にならない。というのだと思いますね。おかげをいただいても、そのおかげが、例えば心を肥やすための栄養となる。血肉になる。体のための栄養、血肉になる。成長のためのまあ栄養となるというようなそういうおかげをいただかなければならない。ただ単に私どもが一時しのぎというのでしょうか、その場しのぎというのでしょうか、そういうおかげであってはならないということはないでしょうけれども、まあそのおしゃぶり的なおかげも必要な時もあるにはあります。けれども、それをいただいていただけでは、本当の栄養にはならない、というのでしょうね。ですから、その栄養になるようなおかげを、神様のお働きをいただかなければならないと。では、どうしたらその、私どもの血肉になるようなおかげをいただくことができるのか。私どもが願います。わがままな願いをいたします。それが叶ったからといって、それはちょうどおしゃぶりをいただくような、おしゃぶりをしゃぶって満足しているようなおかげなのではないでしょうかね。そこからもう一歩進んで、私どもの心がいよいよ成長していくためのおかげをいただかなければならない。ということなのですけれども。では、どうしたらその血肉になるおかげをいただけれるのか。その手立てをつまびらかにと言いましょうか。細かく教えてくださったのが師匠の独壇場だと思うのですけれどもね。実はこの後レニアさんというところに行かせていただく予定です。大変そのまあ美しい形をしておりますね。富士山に似ているというところから、こちらに来られた日本人の方たちは、タコマ富士とも呼んでおられますけれども、まあ標高も大体似ていて、富士山よりちょっと高いくらいでしょうかね。で、そこのてっぺんの方には氷河があるそうです。昔からの氷がそのまま固まっているというのでしょうか。 いわゆる氷河ですね。まあ、私どもはそこまではとてもそんな、登山の経験も何もありませんから、ただその車で行けるところまで行って、まあ、そのハイキングコースみたいなのがあるわけですね。新しい車のテストドライブも兼ねて、そこまで行かせていただこうというわけです。山登り。まあ、山登りの一種でもあるのだと思いますけれども、そのある目的地へ行く。例えば山登りなら山登りをする。さあ、そのためにはやっぱり準備がいりますね。ここから2時間か3時間ぐらいかかりますけれども、その例えば3時間なら3時間かかる。そこにただ、ああ、あそこに山があるから、あっちの方を目指して歩いていけば、車で走っていけばいい。というわけにはやはり参りませんね。山登りをするためには、まず、まあ、頂上なら頂上、その5合目なら5合目という目的地をまず決めなければなりませんが、そしてその目的地が決まったら、そこへどうやってたどり着くのか。ただまっすぐに歩いてそこにたどり着くというわけにはいきませんね。そこを目指して車でまっすぐ走ればよいというわけではありませんね。これが飛行機であったり、まあ、あれは何ですか、ドローン、最近流行りのドローンとか、ヘリコプターとか、ああいうのであれば、目的地を目指してまっすぐ飛べばよいのかもしれません。まあ、それでも、気流の関係とか、いろいろあるのでしょうから、まっすぐ、空には空の、まあ、何か、海には海図というのがありますが、空にはやっぱりそういう航路図みたいなものがあるのかもしれませんね。地上を私たちは行くわけですけれども、そこにはまっすぐに行ってたどり着くというものではありません。やはり、右に行ったり左に行ったり、その分かれた枝分かれした道をどちらに行こうか、ぐるぐる回ったり、そのまず地形図というのでしょうか。そしてそこに道が、もう先人の道があるならば、その道をたどらせていただく。どの道を通ったらいいのか。コースもいくつもありましょうね。富士山登山にもいくつかルートがあるようですが、そのどのルートを取るのか、そしてまた今自分がどこにいるのかを確認しながら進ませていただかなければなりませんね。山登りにはそのまず地図を、まずは地図を用意する。そしてその地図上で目的地を明らかにする。そしてそこにたどり着くまでのルートを設定しなければいけません。そして初めて歩き出す、走り出すわけでしょうけれども。実は、もう3、4年前になりましょうか。前の車で一度行ったことがあるのですけれども、その時はそうやって地図を用意して、ルートを確かめて、行きました。どこでどう曲がったらよい。この何号線を何マイルぐらい走って、どっちに曲がる。といったようなことですね。ところが、今回は、まあ、一回行ったこともあるというばかりではありませんけれども、それほど地図を調べておりません。それで行こうというのですから、ある意味、無謀な挑戦かもしれません。私の中にもそういうものが少しあります。さあ、地図はもっと入念に用意しなくていいのだろうか、という思いがある反面、 今ではナビゲーターというのがありますね。 iPhone、 まあこちらでは iPhone をその車に接続すると iPhone の地図が車に出てまいります。そういう機能がありますね。昔の機能、車にはそんなのはありませんでしたから、まあ地図を頼りに行ったわけですけれども、今はそのナビゲーターというのがありますから、行き先だけを入れてしまえば、あとはナビゲーターが案内してくれるわけですね。ですから今回はそのナビゲーターを頼りに行かせていただこうと思ったのですね。そういうようなことをご記念中に、やはり安全、道中の安全を願いますから、ご記念させていただいておりましたら、ふと心の中に、それこそ、成り行きは人生のナビゲーターということをいただきました。ああ、なるほど。今回のレニア山へ行くのは、そういうことを教えてくださるためのことだったのかと。いわば、私どもが人生設計というのでしょうか。いたしますね。そして、その人生の旅路の、やはり地図、ロードマップ、というものを設定するというのか、やはり必要ですね。人生の道を歩いていく上での人生の地図。山登りをする、我が心登山をする、ならばその我が心登山をするための道順がわからなければなりません。また自分がどこにいるのか、その居場所を確認する。それらのものが地図の上で確認できて進んでいくわけでしょうけれども、今は大変便利になっております。たとえ地図がなくともナビゲーターを持っていれば、そのナビゲーターに行く先を入力すればナビゲーターが案内してくれます。それが成り行きだというのですね。師匠がご出現なさるまでは、どの道をどう行って目的地に、人生の目的地についていいのやらわからなかった。しかし師匠がご出現くださったおかげで、そのいわば師匠は私どもにナビゲーターを与えてくださったようなものなのですね。ですから私どもはその成り行きというナビゲーターが指し示す通りに歩ませていただければ、私どもの人生の目的地、まあそれは我が心というものかもしれません。人間の真実の幸せというところかもしれません。実はこの度行かせていただくのはパラダイスというところなのですけれども、レニアさんのですね、いわゆる桃源郷とでも言うのでしょうか。その人生の桃源郷、そこへ導いてくれるそのナビゲーターを私どもは持っているということ、与えられているということですね。そしてそのナビゲーター、それは成り行き、その成り行きこそが私どもの人生を導いてくれるナビゲーターだと。その成り行きに、ナビゲーターに従っていけば、間違いなくパラダイスへ導いてくださるということではないでしょうかね。成り行きは 人生のナビゲーターだと。まあこれも一つのお答えでもありましょうね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。